君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
おととし夜店を楽しみながら、それを最後にしばらく夜店のない6月になると、誰が想像できたでしょうか。まさにこの世は一寸先は闇。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は不確実性のもとにおける地域社会の経済的評価についての研究。この春から義歌大の先生、建築都市システム学系蔡明貴先生にリモートで聞きます。
蔡先生は中国からいらっしゃった先生なんですね。
はい、そうですね。
どの辺の中国からいらっしゃったんですか。
中国の吉林省というところなんですけども、東北地域でロシアとその北朝鮮に隣接するところ、うん、なんかそちらに近いところですね。はい。
寒いところですか。
結構寒いところ、北海道ぐらいに寒いところです。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ食べ物が美味しそうですね。
それはそうですね。結構美味しい食べ物がいっぱいあります。
そうですか。日本にも十何年もいると中国の食べ物が恋しくなるんじゃないですか。
はい、そうですけれども、でもなんか日本にずっと住んでいて、まあ、日本の食べ物にも慣れてますので、うん、まあ、中国の食べ物家でなんか自炊で自分で作ったりもしてまして。
あ、そうですか。
でまた中国に帰ったらまた日本の食べ物がなんかちょっと食べたいなっていう時もありますので、はい、
日本に来てから好きになった日本の食べ物っていうのは何かあります。
日本に来てからですね、やっぱり寿司とか刺身とかですかね。う
ん、はい。そんな蔡先生なんですが今日は不確実性のもとにおける経済的評価っていうお話で、
はい、
不確実性っていう言葉が僕らちょっとあまり親しみがないんですが、
はい、
どういうことなんですか。
今近年ですね、自然災害とか、うん、まあ、地球環境の変動とかで水害とか台風とかも結構大きく多く発生したりして、うん、まあ、最近コロナの感染症とかの拡大もありますし、うん、こういった社会経済環境にいろいろ影響を与える大規模な災害が発生したり、うん、危機が発生してきてるんですけれども、なんかそういう状況の中で社会経済環境においては、まあ、この後どう変動していくかっていうのがよく分からなくなったりしますね。うん、そういった状況を不確実性、まあ自然災害だったり感染症だったり、なんかそういうところ合わせて不確実性、実性というふうに、はい、私の研究では定義しておりますね。
自然災害とか地球環境とか、
はい、
分からないことですもんね。
そうですね、はい。で今後はいつ発生するか分からない南海トラフ地震もありまして、うん、なんかまたそれによりまあ、東日本大震災もそうだったんですけど、予想以上の大きさの災害になったりしますので、
はい、
まあ、そういういろいろ不確実性があるのでは、い、まあ、その社会経済環境をどのように捕まえていくかっていうのを研究しております。
はい、先生はじゃあ経済学の先生。
はい、経済、最初は学部は経済学を出てまして、
はい、
その後日本に来てから大学は社会工学に所属してまして、ずっと社会工学の研究をやってまして、うん、このような社会的課題、社会経済における課題とかをどのようになんかこの科学的な分析とか、そういう分析によって社会システムを的確にこう理解して把握していくっていう、そういう研究をやってますので、うん、今においてはもう文献には近いんですけど社会工学になりますね。
社会工学っていうのも僕たちなかなか勉強する機会の少ない学問なんですが、
はい、
簡単に言うと社会工学ってどんなことをやる学問なんですか？
そうですね、社会学のいろいろな課題、まあ、例えばですね、こういう経済的な課題もあるんですけれども、人口が今後減少していく人口における問題とか、なんかそういう社会的な課題を、まあ、数理的な分析とか、科学的な、まあモデルによる分析などにして、なんかこういろいろ社会的な課題というのは、まあ、目に見えない非視覚的なそういう要因が多いんですけれども、そういったものを人々にこう理解可能な要素として、なんか定量的に分析したり、視覚的なこうデータとして示したりする方法が、まあ、社会工学の研究分野の方法になるかなと思います。
数字にすることで分かりやすくしてくれるわけなんですね。
そうですね、はい。
でそれによっていろいろ対策とか、事前に考えて僕たちが不幸なことにならないようにしてくれるという、そういう大事な学問なんですね。
まあ、そうです。なんか最後にはそういったなんか実際の、社会経済システムの政策の立案とかに、役に立てばいいかなっていう思いですね。
まだそこまで行ってないっていうことですか？
そこまでというか、まあ、基礎的な研究が多いですので、うん、まあ、その政策のための基礎資料として提供する研究になりますけれども、その研究によって実施される政策のためになんかこういう分析をやったっていう、なんかそういうことではなくて、なんか、そのために、これまで経験とか事例とかを分析して、なんか、そこから参考になるこう資料を提供するような、そういう基礎的な研究になりますね。
で、まあ、先生は先ほどちょっとお話もありましたけれども、不確実性のもとにおける地域社会の経済的評価ということになるんですけれども、具体的なこう研究テーマとしてはどういったことに取り組んでいらっしゃるんですか？
大きく、2つに分けて申し上げたいと思うんですけれども、はい、一つは、まあ、観光業に特化した観光業の経済的被害とか、はい、この分析、定量評価の分析を行ってまして、はい、もう一つは、この南海トラフ地震などこのような巨大地震による地域の経済的被害とか、復興プロセス分析に関する研究を行ってますね。
観光業の不確実性のもとにおける経済的被害ということですね。
はい、
観光業っていうと今も大変ですけれどね。
はい、そうですね。今、まあ、コロナによっては自然災害よりも結構、大きな甚大な打撃を受けてるかなって思うんですけれども、はい、はい、で、まあ、こちらで今まで行ってきた研究は、そうですね、いろいろこれまで発生してきた自然災害に着目して、自然災害によって観光業がどのような影響を受けて、そこからどのように回復していたかっていう、そういうところから、まあ、今後同じような、災害が発生したりする場合にどのような教訓が得られて、それを活かせることができるかなっていう、そういう研究になるかなって思いますね。
今までいろんな要因で観光業が経済的被害を受けた時に、復興しているそこまでのプロセスを調査しているわけですか？
そうですね、はい。まあ、具体的に事例として申し上げますと、うん、まあ、熊本地震の後で熊本県の観光業の被害調査を行いまして、はい、熊本県内のこう観光業関連の事業所ですね、宿泊業、ホテルとか飲食業とか、観光地周辺のこう店、お土産屋さんとか、まあ、そういうところにアンケート調査を実施したりして、うん、そこからその被害と復興における課題とかを取り出して分析を行ったりします。
はい、
はい。で、まあ、海外の事例です と、それは前の、所属したその大学での研究ですけれども、2011年にタイで大きな洪水が発生して、 文化遺産のアユタヤっていうところが世界遺産ですけれども、はい、水害で、被害を受けまして、その観光業、その周りの観光業も被害を受けたということで、その現地にいて調査をして、うん、またそれを分析したりしました。
アンケートを取ったりして調べるわけですか？
そうですね、はい。まあ、実際にいろいろアンケート、実際の調査を行わずにいろいろ被害、その公表された例えば観光客の入り込み客数の減少とかで被害がどれぐらいあったかっていうを把握する方法もあるんですけれども、実際にこの現地に行って、調査をすることで、その被害の実態が分かるようになりまして、うん、まあ、具体的にこう現地の観光業で事業所でどのような、その被害と復興を過程においてどのような、問題があったかっていうのが分かるようになりますね。で、入り込み客数でこうあの被害を把握することは、まあ、観光業全体でどのような被害があったかっていうのが分かるんですけれども、またこのように事業所調査を行うことで、まあ、具体的に宿泊業だったら宿泊業はどうだったか、また観光サービス旅行会社とか観光関連のそういうサービス業でどのような影響があったか、また飲食業だったり、こういう業種別に分析することが可能になりますので、はい、この面ではまた、はい、もう少し詳しい分析ができたり、また地域によって、まあ、自然災害の場合にはその震源地と近いところとちょっと離れているところでどのような被害の違いがあったかっていうのも比較できるようになりますので、それでちょっと現地の、はい、調査とか、ヒアリング調査とかアンケート調査でデータを取ってますね。
何か災害があった時にどこがどんなダメージを受けるかっていうことが、そういうのは数値的に出てくるわけなんですね。
まあ、その回復状況がどうなっているかっていうのを調査することで、その事業所においてその営業状況がどうなっているか、その後の営業 その売上額の変動がどうなっているか、地震前に比べて災害前に比べてどれぐらい落ち込んで どのように回復していたかっていう、そういうデータについてもデータ収集を行いまして、うん、それでそれをこちらの方で集計して、そういうデータから影響要因がどのような影響があったかっていうのが、業種別にだったり地域間でだったり、なんかこういう比較分析を行うことでいろいろな要因が見えてくるんですね。
復興に向けてのいろいろ対策を練ったところも業種別にいろいろ調査ができている
んですね。そうですね、業種別にいろいろ比較していくことで、どのような影響があったかっていうのが見えてくるようになりますね。例えば、熊本県においては阿蘇地域と熊本市が被害をこう、ストックの被害ですね、こう建物だったり設備の被害だったり被害が大きかったんですけれども、建物の被害だってストックの被害が大きいとして経済的被害も同じくあったかって言いますと、阿蘇市は観光客が、その観光関連事業所の売上の減少がずっと長引いたんですけれども、熊本市はそうではなかったんですね、うん、それはいろいろ熊本市ではこう復興従事者だったり、ボランティアだったりそういう方々が来てホテルに泊まったり、いろいろ消費して地域にお金を落としているので、なんかそういう効果もあったかなっていうのが見えてくるんですね、
うん、
はい、そういう調査をやっています。はい、
そういった観光業の、現場の調査っていうのをね、はい、たくさんやってらっしゃるわけなんですね。
そうですね、はい、
はい、もう一つの研究テーマの巨大地震による経済的被害の研究っていうのは、どういったことをやってらっしゃるんですか？
はい、いろいろその巨大地震による経済的被害といいまして、うん、直接被害と間接被害に分けていろいろ推計手法があるんですけれども、うん、こちらに着目しているのは間接被害ですね。一応直接被害といいますとこう建物だったり設備だったりゴミストックの被害で、間接被害はそういう例えば工場が止まったりして生産ができなくなって売り上げが、生産額が減少したり、そのお店とかで、営業が停止して売り上げが減少したり、そういう影響を 間接被害というんですけれども、こういう間接被害に着目して研究を行いまして、で、もう一つ、背景としては、南海トラフ地震とかは、まあ、30年以内に発生する確率が 80% で、まあ、今日発生する可能性もありますし、
はい、
まあ、30年後に発生する可能性もありますね、
うん、
で30年後に発生した場合は、まあ、その時は日本において人口も減少していて高齢化が進んでいたりして労働人口も減少していくという背景を考えますと、いろいろ地域において社会経済環境が変わってきます、
うん、
で、まあ、人口減少のそういった予測のデータとか見てもいろいろ大都市圏は人口を保持することはできるんですけれども、地方の市町村とかでは人口が流出していったり人口減少がちょっと大きくなったりするんですけれども、南海トラフ地震が発生したらその沿岸部の市町村が、一番こう被害を受ける、津波の被害を受ける地域なので、そういうところで巨大地震により大きな被害を受けた場合に、その復興過程がもっと難しくなるのではないかなということで、人口減少を考慮した、間接被害学の推計を行っています。
豊橋も、ね、年々人口は減ってますし ね、
そうですね、
労働人口も減ってるでしょうからね、
はい、そうです
ね、こういった町はやっぱり心配ですよね。
そうですね、はい、でそのそうですね、地震が発生したらそういうもともと人口減少社会においての人口減少もあるんですけれども、
うん、
被災地からの人口流出もありまして、そういうことを考えますと、
うん、
その経済復興がもっと難しくなりますので、そういう課題も考えながら、間接被害学の推計を行おうとして研究を続けています。
先生たちの研究でその不確実でよく分からなかったところが少しは分かってきて、いろいろこう対策が取れるんじゃないか、そういった時にうわーびっくりしたってならずに済むんじゃないかっていうようなことなんですかね。
そうですね、一応こういう被害学とか、うん、そういう影響を定量的に分析していくことで、
うん、
今後ですねこういうのは政策的には、例えば防災対策とか災害軽減策を立案する際にこういった政策がどれぐらいの被害を軽減できるかっていうことでその効果を測るところに参考になりますし、また被害が発生した後にいろいろ被災地に復興資金が投入されると思うんですけれども、
うん、
そういう時に被災地のこういうところがどれぐらいの被害があって、またこういう被災地はどれぐらいの被害があるかっていう、そういう被害に合わせて復興資金のが、こう振り分けてることになりますので、なんかそういうところにも参考になるそういったデータを提供していくっていう研究をやっております。
まあ、でも、ま、ちょっと前は先生も熊本に行ったりタイに行ったり調査をしてらっしゃいましたが、今なかなかそういうことができないですよね。
そうですね、今は調査はできないですね、はい、
研究しにくい時期ですね。
あ、そうですね、いろいろ、まあ私は4月から、まあ、着任してきましたし、うん、まあ、今の時期がいろいろ蓄積していく時期かなと思いまして勉強も重ねて、はい、まあ、はい、そう、研究室でできる研究をやっていこうかなと思います。
でもその研究しにくい原因が新型コロナウイルスという大変な、はい、災害が元でもあるの で、 で、ね、このケースもすごく調査しがいがありそうですね。
そうですね、はい、今後ぜひなんかこう調査できるようになったら調査に出かけていろいろ、はい、観光業、特に、まあ、今まで観光業に着目してきたので、まあ、こういう研究を続けていくことで、まあ、コロナで観光業の影響がどれぐらいあったかっていうのも検討するんですけれども、また自然災害とこういう感染症の比較もできて、まあ、新たな知見が得られればなって思いますね。
非常に大きな研究でね、大変でしょうけれども、これから頑張っていただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、まあ我々文系の人間なんて一生関わることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました蔡先生の業界用語は、
ブーカー時代です。ブーカー時代とは、ボラティリティ、変動性、アンサーティティ、不確実性、コンプレックスティ、複雑性、エンビギュイティ、曖昧性のこの4つのワードの頭文字を取った用語で、急速に変化する社会経済環境の予測が困難で不透明な様子を表した言葉です。やっぱり社会経済研究分野においても、このような急速に変化する社会環境下で、これまで確立したモデルや手法などがネットの対応が不十分でありまして、このような曖昧さや、不確実性にどのように対応していくかっていうのが一つの課題になってます。
2000万度。1996年人類が作り出した最高の温度です。日本のテクノロジーが生み出した記録です。そして2025年、そのテクノロジーで発電の実験が始まります。次週6月12日の天白の城は太陽度テクノロジー核融合発電のお話。理科大電気電子情報工学系坂東隆弘先生にリモートで聞きますを楽しみに。